ないっしょ。
そんなことないっしょ、第179回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は1週間お休みいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
申し訳ございませんでした。
本当に申し訳ございません。
なぜ休んだかと言いますと、
はい、
ね、僕がねちょっとなんていうのかな、気持ち的にね、
はい、
ちょっと収録ができなかったっていうのかな。
はい、
うん、実はね、これ言っていいのかな、どうかな、
ね、教えてください。
実はね、娘がね、
はい、
うちの6歳の
かわいい、
ね、かわいくてかわいくてかつ賢く、
うんうん、
そして思いやりがあって、最近はとてもお絵描きが上手になっているうちの娘がね、
必ず一つ二つ増えますよね。
がね、はい、保育園今年最後なんですよ。卒園旅行っていうやつにね。
卒園旅行。
そうそうそうそう。なんかね、スキー場的なところに行ったみたいなのよ。
保育園の卒園旅行ってそういうとこ行くんですか今。
すごいっしょ。でね、でね。
はい。
2泊3日。
それはお母さんかお父さんかどちらか保護者はついてい く、
ついていかない、ついていかない、
行かないんですか。
行かない、行かない。だからおそらく園としては、保育園としては子供たちのその成長のためみたいなところもあると思うんだよ。一人でいろいろやらせるっていう、
うん、
親から離れてね、
はい、
っていう意味が多分保育園としてはそういう意味で作ったんだろうけど、実はほとんどの家ではというか、はい、我が家では、
はい、
というか僕は、
うん、竹内さんは
僕は子供の成長云々ではなくて、
はい、
僕に対する試練なのね。娘がいないんだよ、3日間いないんだよ。
あ、いわゆる子離れの準備段階、
ね、寂しいでしょこれは。
うん、寂しい、
寂しいでね。しかもね、ここ最近さ、そのスキー場に向かうバスでちょっと嫌なニュース多いじゃん。
あ、そうです ね,
ね、
ちょっとね、いろんな、ね、悲しいことが起きましたもん ね,
あれね、あのニュースね、出発直後だ、直後じゃない直前だったのよ。親としてはその心配がね、2倍、うん、3倍になるわけよ。
うん、
ね、で、まあ、悲しいなというのが、まあ、ちょっとね、その収録の次の収録の後の、火水木がその卒園旅行だよね。僕は娘とこの3日間離れちゃうというのがあって、
はい、
土日をいつもこれ収録ね、金土日のどっかでやるんだけど、土日は娘と楽しく過ごそうということで収録はなしってことにしました。
そうだったんですね。
もうね、本当にね、うちの娘はね、可愛い、いうことでございましてね、皆さんにね、うちの娘の可愛さが十分伝わったところで、
はい、
ね、最近どうですかのりこさん。
もうね、今の竹内さんのね、可愛い可愛い娘さんのお話聞いてもお腹いっぱいになりました。
あ、そうですか、お腹いっぱいですけど、何か食べたんですか。
うん、今日食べましたよ。
何食べたんですか。お餅ですか。
うん、お餅。
お餅食べたんですか。
お餅食べた。
本当に食べたの。
嘘です。
なんで嘘つくの。
かまってほしかったから。
いうことでございまして、これは今のね流れは、そんないプロジェクトのメンバーに向けてのボケです。なのでリスナーさん、分かんない人がなんでそんな話してんのお前らっていうリスナーさんいるかもしれないですけど、多分ね、うちのメンバーの和田さんは今爆笑してます。いうことでございまして、
はい、
ですね、もうオープニングこれぐらいで、もう今週はほらいろんな話題が出てるから、世間では、
はい、
ね、
ね、
それについて喋るのかな竹内は、それとも喋らないのかな、全然関係ない話をするのかな、
どっちでしょう、
ね、その辺分かんないですけどね。
はい、
今週もですね、たくさんのリスナーの方からお便りをいただいておりまして、
はい、
この皆さんのメールをくれた皆さんのお名前をオープニングの最後に、のりこさんが心を込めて読むというコーナーでございます。
はい、
たくさんのリスナーの方からお便りいただきましたので、ちょっと長くなってしまうかもしれませんけども最後のおりこさんですね、丁寧にこの皆様のお名前を皆様のお名前を、読んでください。よろしくお願いいたします。
はい、この番
組何笑ってる国会大事なこう、ね、皆さんね、そこの番組を聞いて、はい、ね、あ、面白かったな、ね、あ、でもこういうところはちょっと直したらいいんじゃないかな、いろんな気持ちを込めて、ね、こうやってお便りをくれるわけですよ。いついつ大事にね、一文字一文字大事にしなきゃいけない我々のこの気持ちを、このお名前を読むというところで返さなきゃいけないわけですよ、
はい、
ね、たくさんの方からいただいてるわけですからね、のりこさんよろしく、はい、なんで笑うのか、のりこさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は、札幌マーシーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
少ないよ、送ってこいよ。ということでございまして、はい、今週もですね、頑張っていきたいと思います。この番組センテンススプリングの時間でございます
センテンススプリングといえば、
あのね、今年のあれですよ、もう
流行語
大賞、流行語大賞決定です。センテンススプリング、
卒論も出るかもしれない
です。卒論はね、ちょっとね、あのちょっとなんていうのかな、ちょっとストレートすぎるというか、なんていうのかな、ちょっとあまり、うん、爽やかな感じしないじゃん、
うん、ゲスがなるかもしれない。
あ、ゲスもならないで、センテンススプリングで、あのさ、ほら、の僕聞きたいの、センテンススプリングっていう、これな、まず知らない人もいるから説明しますか、ね、説明します、ね、お願いします。説明しますと、まあ、はい、例のベッキー と、川谷さん、
ゲスですね、
ゲス、ゲス、あのね、あのね、あれ、はい、のりこさんね、はい、リスナーさんからね、
はい、
このゲスの極み乙女のファンなので、あまりいじめないでくださいねっていうお便りもいただいてるんで、
あ、わかりました、ね、気をつけます。
あまりそういうことでゲスとか言っちゃダメ、ね、川谷さん、
はい、川谷さん、
ほら今ほらオリコンでほら1位までいったんだっけ、結果、あ、
2週連続1位になってるんですか、
ね、ね、すごい、ほら売れっ子さんですからね、うん、川谷さんね、大事ですよ
失礼いたしました、ファンの皆様。
ベッキー川谷のこのなんていうのかな、
愛の劇場
、ね、もう本当に昼ドラとかでやりそうな感じだよね、
うん、もしかしたら本当に純粋なのかもしれないですね、
まあ、その辺はちょっと後で話します。そのね、2人の、この LINE がまた流出しましたと、
はい、
ね、この今回流出した内容というのが、ベッキーが会見をしたじゃないですか、
ね、
その前日の LINE の内容が流出したと、見事にまた文春がね、週刊誌が、うん、出しちゃったわけですよ、
うん、
で、まあ、その週刊誌文春に、すっぱ抜かれて謝罪会見をする前の日に、この2人の会話が LINE であるんだけど、そこでベッキーが文春のことをセンテンススプリングと言ったよっていう話ですよ。でね、のりこさん、ほら英語が得意なのりこさんに聞きたいわけですよ、うん、まずね、センテンススプリング、文春のことをセンテンススプリングっていうのは、これ、まあ、直訳としては合ってるのかなって気はするんだけど、
私もそのスプリングはね分かったんですけど、う
ん
うん、
合ってんの？
だからセンテンスっていうのは文章って意味だから、うん、春の文章をこううまく組み合わせたのかなって、
うん、正確には直訳すると何が正しい？
ウィ週刊ですよね。
週刊、
ウィークリースプリングですか？
文春、
文は忘れて
ます。文
は、あ、今気づきました。分かった分かった、合ってますね。
何、あ、何、あ、天然出た今
の。私今思いっきり週刊文春のことを週刊、もう旬ってしか思ってなくて、だからなんで文がセンテンスがあるのかなと思ったら、今話の中で、あ、合ってます、これ、
あの文なんかね、ある 人に言わせると、ちょっと文集をセンテンススプリングっていうのはちょっと正確には違うんじゃないっていう説もなんか載ってたの。
まあこのまあうまく作ったんじゃないですかね。
あの、のりこさんが文集を英語に訳すとしたらなんてこう訳すの？
もうこれは雑誌名っていう、こういわゆるお名前なので、
うん、
あの例えばあの何て言いますかね、週刊文集、文春、
ね、そこから日本語のお勉強から始まってる今大丈夫
週刊文春と言って、うん、でその後ろにちょこっとこうマガジン、ウィークリーマガジンってつけたりしますね。
ああ、じゃあもう訳さないって
言
っちゃ
う。訳さないですね。
そう、訳さないって言っちゃったら面白くないでしょ。あえて訳すとしたらって話してるんだけど。
訳すとしたら、
うん、
ウィークリーマガジンセンテンススプリング。
やっぱセンテンススプリングなの
かな？
合ってるの？じゃあちゃんとあのセンテンススプリングをちゃんとあの外国の方にも分かるように綺麗な発音で言ってくださいよ。
言えなくなるじゃないですか、はい、緊張しても。
なんで緊張するんですか。
はい、
はい、
あ、言うんですね。
言うんですよ、
センテンススプリング。
嘘本当に
さりげなくスプリングのその具をですね、
うん、
グッとはっきり言わなかったところが英語っぽく言ったつもりなんですけど。
あ、そうなの。センテンススプリングってあんま変わらない。僕の言ってるなんか日本人が言う普通の日本人英語とあんま変わらないよ
だって私日本人
出たよ。そうやってもう英語得意なくせに、ね、外国の人には伝わらないよそれじゃあ。もう一回やり直し。
はい、センテンススプリングという感じですか。
はい、いうことです
でこのセンテンスプリングを、ま
あ、っていう話ですよ。でね、
はい、
これ何かっていうと、もうこれもう話飛んじゃってるよね、もう完全に。
じゃあ戻しましょう。
今回先ほども言ったように、
はい、
ベッキーとこの川谷さんの LINE がこれバッカだよなって思うのね。で今回、
はい、
要は結局文春がその3週にわたってこの話題を載せてるのね。
はい、
で1週目が一番最初のこの2人の LINE がそのまま載せられちゃって写真なんかも載っちゃって、実家に行ったところも直撃されて、
うん、
っていうところですよ、
はい、
で1週目です、
はい、
でこの1週目の記事が載る前日にベッキーが謝罪の会見をしてるんです、
はい、
で2週目は川谷さんの奥さんのその告白文というか、
はい、
が載ってるわけです、
はい、
で3週目にこの謝罪会見の前日の LINE の内容が今度載っちゃってるわけですね。
じゃあ4週目にはまた新しいものが載るんですかね。
いや、それは分かんないけど。でね、
うん、
これこの流れってちょっとなんでそのすっぱ抜かれてバレてるのに、
うん、
会見の前日にこんな LINE のやり取りまたそんなことやってんのなんて思うでしょ。
うん、
でやってる内容もベッキーが友達で押し通す予定だよと、
うん、
で川谷さんの方が、逆に堂々とできるきっかけになるかもなんていう、ね、そうだねそうだねみたいな、オフィシャルになるだけだよねみたいな、うん、ありがとう文春みたいな会話をしてるよね、
うん、
でベッキーはそれに不倫じゃありませんと、
うん、
略奪でもありません。でセンテンススプリングって言ってるわけですよ。
はあ、
ね。で、まあ、それはもう完全にこれがね、このラインがまたね、これは嘘じゃないのっていう、さすがにこんなバカなことはしないでしょってバレてるのにまだラインでこんな会話をするなんていうのはよっぽどのバカでしょって、この LINE のこの画像自体がもう作られたもんじゃないのっていうふうに言ってる人もいるの。
ああ、そういう意見もあるんですね。
でこれが嘘だったら早くベッキーこれは否定した方がいいよってあえて言ってるあのフジテレビのアナウンサーもいたりするのね。
はい、
でこれって逆にベッキー追い込んでるの分かる？要は結局、これが否定しないイコール認めるだし、 否定するってことはみんなの前にもう一回出てこなきゃいけないわけだから、
うんうん、
逃げ道がなくなる。これって、
ええ、
今回のこのね記事、僕はこの LINE は本当だと思うのね、
はい、
本物だと思ってるね、
うん、
でこれが出たことでなんかね全ての辻褄が僕の中であったのね、なんか合致したというか、
というのは
あの、ね、要は結局文春が発売されるまでベッキーと川谷さんは知らなかったんだよ、
はい、
LINE の内容まで記事に載ることを知らなかった。ただその実家に帰ってるところを直撃されて2人で実家に帰ったってことを暴露されるだけしか思ってなかったんで本人たちは。だからバカみたいに LINE でまだやり取りして
る。あ、なるほどですね。
で私は友達で押し通す。だってどう考えて LINE が載っちゃってしかも写真も載るって分かってたら、友達で押し通すなんてことは言わないでしょ会見で、
うん、言わないですね。
でなんで あそこまで載る記事載ってるのにどう考えても完全に写真まで載ってるって、ホテルで2人でいる写真まで載ってるって絶対逃げようがない、言い訳しようがないのになんで友達ですっていう見え見えの嘘ついてんだこいつってほとんどの国民は思ってんだ。あれを見た
国民は、うん、国民と出ましたね
思ってんだよ、
はい、
ね、でだけどあれを堂々と言えたってことは知らなかったんだ本当に。
あ
ってことは、
ええ、
この LINE の会話も成り立つんだよ、知らないんだから。 LINE が流出してることを知らないってことは。
そっかそっか、
だから全てのついつまが合うでしょ。あそこの会見でわざわざ見え見えの嘘をついたのも分かる、
うんうん、
だって LINE そこまでの証拠が出ると思ってないんだから。
なるほどですね。写真だけと思って、実家に帰った時の
そう
だけがと思ってた。確かに。
そうそう。
したらまさかね、LINE がね。
それだけだったら友達で押し通せるじゃん。
うん。
友達でたまたま実家になんか連れてってもらったみたいな。な、言い訳何でもできるじゃん。その実家の親がベッキーのファンで会わせたかったでも何でも言えるじゃん。
うん。なんとうまく逃げ道はできますもんね、うん、
って思うのね。ってことは逆を返せばこの LINE は本物、
はあ、
ってことはセンテンススプリングはベッキーのセンス、ベッキーセンスのギャグっていうね。ということは、今年の流行語大賞に、この授賞式に出るのはベッキーなんですよ。でこの LINE がもし嘘だったらこの、流行語大賞にその授賞式に出なきゃいけないのはこれ文春の記者なんだよね作ったのは文春の記者であればね。
そうですね。
そうそう。だけどこれは多分ベッキーの本物の彼女が作ったギャグだから、うん、今年一番流行るギャグだから。
というと年末までお仕事がもう約束されたようなもんですね。
そうですね。もうこれで押し通せばいいんだよね、センテンススプリングでね。
なんか T シャツもできたって噂ですね。
そうなんだまあ作るだろうな誰かがな、いうね、
はい、
ことですよベッキーに関しては。でも今あれでしょ、ほとんどベッキーは CM ほとんどなくなるんでしょ、ほぼゼロでしょ。新しいよ。
大丈夫なんですかね。
いやダメでしょ。なんか
収入、
ね、本当に新聞とか週刊誌を、ね、いや僕らもそのまま信用するタイプですから、それを信用するんであれば4億円ぐらいなんかかかるらしいよ。
逆にでもゲスの皆さんたちは売れてるんですよね。
まあ、だからそのやっぱりなんていうのバンドというかアーティスト
はやっぱ別なんですかね。
やっぱりタレントっていう、要は好感度ナンバーワンを売りにしてるタレントと、
うん
ね、そもそもゲスの極め止めっていう バンド名にしちゃってる、こういうことが起きても別にいやもうそういう路線ですからみたいな感じの。曲が良ければいいのよ、みんなやっぱり周りも。
そうみたいですね。ミュージシャンの方とかで今まで、ね、うん、こういうことでいろいろ騒がれた方もいらっしゃいましたけど、結局生き残ってますもんね。
関係ない、曲さえ良ければいいのよ、
うん、
だってそれが売りなんだもん。曲、うん、いい曲書いてる人なわけだ、いい曲歌ってる人たちなわけだ。
そか、でもベッキーさんの場合は好感度で売り出しだから、それがダメになっちゃったってことはもう、
そうそうそう、
おのずとも
うないよね。
でも年末の流行語大賞のステージに
出る予定。あ、これ上がる、上がるね。ただこれ1年持つかな、センテンススプリント
週刊誌がこう毎週小出しに、う
ん、多分ね、
出していけば、
これね、僕の予想ね、
ええ、
来週号の文春は、
はい、
多分ね、週刊文春っていう表紙が、
はい、
センテンススプリングになってる気がするなってる気がする。でもやらないんだよな、あそこな、表紙いじらないんだよな、文春文春だ。僕ね、文春とかさ、週刊新潮もそうなんだけど、はい、かっこいいなって言っていいか分かんないんだけど、
はい、
潔いなって思うのは、うん、あの雑誌ってさ、文春とか新潮ってさ、その表紙で釣らないじゃん、
うん、
あの女性週刊誌みたいなやつってほとんどが表紙で釣るじゃん。その 本屋さんというか、その棚にこうやって重ねておいたときに、一番上だけちょっと見えるでしょ、後ろに置かれても。で、
見えますね、
一番上、表紙の一番上のところに、なんかすっごいなんか引きのあるようなタイトルをバーンって持ってきて、でその下になんか週刊なんたかみたいな雑誌名が来て、でなんかいろんなことが書いてある記事のさ、すごいおいしいとこだけ書いてあって、
うん、
表紙だけ見て買ってねみたいな感じを押すじゃん。
だけど
週刊文春それないんだよね。普通に週刊文春って綺麗な絵があってさ、うん、すごいなって改めて思っちゃった最近。
そこで本当にセンテンスプリングをどっかに、表紙にどっかにでも書いたら、
あれかっこいいと思う。
面白いですよね。
かっこいいと思う、ね、でもそこまで話題になってないかなどうなんだろうねでもやっぱね、週刊文春読んでても、
ええ、
あのベッキーの記事だんだんあの後の方になってるから、
あ、もうだいぶ下火、
うん、まあ、ほらもっとでかい話題が今あるからさ、そっちでしょ。あ、でもほらまたほら政治家の話題も文春なんか、
ああ、ありますね、
載っちゃったんで、そう、そっちの方がでかかったりして、
でまた来週再来週には別の人が大きくなるかもしれない。
そうですよ。ただあのもうしばらくはこのベッキーとあとスマップだろうね、
うん、
だね。僕ね、そのツイッターに書いたんだけど、
ええ、
あの多分ね、悔しかったんだと思うんだよベッキ
ー、うん、
せっかくさ、あの一番の私話題ってなってたのがスマップに完璧に持ってかれたでしょ。
あ、そうです。でもその中でも、
うん、
ベッキーさんの話題ってまだ生きてますよ ね、
これね。だからそこで、だからセンテンススプリングっていうこのナウなワードをね、ぶち込むことで、ね、ぶち込むことで、このやっぱりこのスマップにも勝てるこの位置までまた上ってきたな、さすがだなっ
ていうと、この文春さんがベッキーさんを応援してる感じにもなりますよね。
そうだね、そうじゃないと思うよ、
うん、
ベッキーの話終わり、
終わり、
はい、
スマップ
の話します、
はい、
ね、もう今あの今週はもうこれ以外のね、ベッキーとスマップの話以外したってね、誰も多分聞いてくれないと思うから、かあえてします、下世話な、ね、会話しましょうね、
はい、
ね、あのスマップね、
ええ、
あれですよ、僕が思うに、
はい、
あのスマップ世間ではこの4人が、要はマネージャーと、
はい、
あとは、キムタク以外の4人が、要はクーデターを起こそうとしたっていう風に言われてるでしょ、
うんうん、
これね、実は違う、実は違う説、竹内の実は違う説を今から喋ります。
はい、
これはクーデターを本当に起こしたのはキムタクなんです
。え、どういうことですか。
あのね、
ええ、
これもね、もう本当に本気で思ってんだけど、
はい、
あの結局最初は5人で要は事務所を移ろうとしてたのを、
ええ、
要はキムタクは残るって言ったわけじゃん。
うん、
たらこうなるのはわかるじゃん。だって結局誰か一人でも事務所残るって言っちゃえばスマップとして移籍できないわけだから、他の事務所はあまり美味しくない、うん、じゃあいい引き取らないってのことになる可能性が高い。要はスマップ解散になるっていうのも世間が許さないから、うん、スムーズにはいかないのは誰が見ても思うじゃん、
はい、
だからみんなキムタクも一緒にっていう風にこうやってあのスマップのメンバーも最初は言ってて、ね、マネージャーもそれで一生懸命動いてたけど結局残るって言ったわけじゃん、
はい、
ね、キムタク残ることによってこう、スマップのこの4人の移籍はうまくいかないと、
うん、
結果戻るしかねえと、
うん、
で戻ってきた時にはジャニーズの中ではキムタクがやっぱり大きな顔できるし立場も上になるし、
うん、
4人は肩身が狭い思いになって、実質スマップの中では今まではリーダーは、
うん、
なんだ、中井くんがリーダーだったのが、ここでキムタク俺が一番になるわけで、こうリーダーを引きずり下ろしてですよ、見事ほら会見を見たらわかるじゃないですか、
真ん中でしたね、
今までは、こういう時には絶対中井くんが真ん中で最初に喋り始めるのは当たり前だったのが、ね、うん、4番目ですよ、ね、一番左でしかも4番目です、喋るのもね、
うん、
でしかもあのこれが最後なんだね、5番目ならまだわかる、
うん、
最初にキムタクが、まあ、今回の騒動で、まあ、キーマンでもあったキムタクが最初に、ね、ジャニーズ残るって言ってたキムタクが最初に挨拶が始まって、
はい、
で全員喋って最後に中居君が締めますだったらまだね、あのそのリーダーとしての意見というか、
うん、
まだ立場は保てたと思うね。
そうですね、
4番目っていうのがお前は最初でも最後でもないし、しかも最初も最後も締めるのもキムタクだよという、もう完全にリーダーからあの構図としては落とされてるわけですよ、
リーダー交代
で、で、見事キムタクはあのグループの中でリーダーという名前は多分中居くんでしょう、今後もだけど、はい、実質のリーダーはキムタクになったんだよ。
あ、というとジャニーズ事務所の中での立ち位置としての、まあ、リーダーはもう木村君で、
そうそうそうそう、周りから見ても、うん、グループの中でも一番でかい顔できるのはキムタ君になったわけで、あの瞬間に
あの芸能界の中でですね、
そうそう、であれがもしキムタ君も一緒に、あ俺も一緒に出てくよってジャニーズ事務所出てくよってやってたらリーダーは中居のままだったわけです。
うん、
これをあえて俺は残るようになった、でお前ら4人だけじゃ出てけねえだろう、じゃあ戻ってくるだろう、でも1回やめるって言っちゃったから立場ねえだろう、俺がリーダーっていうクーデター、スマップの中でのクーデターなんだよこれは。
あ、ジャニーズ事務所に対してのクーデターではなくてスマップ内でのクーデター、
クーデター、要は今までナンバー2的なところでリーダーリーダーはクーデターだよねって、中居君だよねってなってたところがね、くすぶってたのがここで一気にこの中居君を落とし込んで自分がリーダーにな立場上なれるっていうクーデターじゃないかなと。
あ、そっちの見方ですね、なるほど、
これが欲しくて、要は結局、ジャニーズの中でも、
うん、
要はいい立ち位置、いや多分将来的には幹部でしょう、
マッチに続けって感じですか、ね、
近藤真彦、東山なんだか、
東山紀之さん、
ね、その辺と同じ位置に来るんでしょう、おそらくね、将来的にはね、キムタクの息子が何か あのジャニーズの集まりでキムタクの息子がすげえいい席で横に座ってて、
それマッチの話、
ね、後輩になんだこのガキって思わせ俺の息子みたいな感じですげえ頭をすげえ下げさせるっていう
あれ本当の話なんですかね、
本当の話、それはあのあれでしょ、あのなんだっけ、
中居君が話、
あそこで喋ったんだよね確かね、なんだっけ、
何でしたかね、
滑らない話で喋ったんじゃなかったっけ、違ったかな、なんか喋ったらそういうのがあったんで、マッチの息子がたまたまそういう席にいて、なんだこのガキって言ってたっていう話題でちょっと笑いを取ったんだけど、あれもちょっとなんかね、多分中井くんのあれはあがきというか
反抗
というかだったんじゃないかなっていう話もあるじゃん。本当だったらそんなジャニーズの内輪ネタっていうのはあまり出さないっていうのがやっぱジャニーズの中の常識っぽいよね。
そういう、そうですね、ちょっとマイナスになるようなことは、
しかもそのね、そのマッチさんが、
マッチさん
ちょっとマイナスな感じになるじゃん、俺威張ってるって感じになるじゃん、息子まで連れてきて、そんな場に息子まで連れてきてみたいな感じになるじゃん、そういうのは言っちゃいけないっていうのをあえて言うっていう、っていう噂もあるよね、わざと言ったみたいな噂が、
そこにすでにもう独立の意思が、
そうそうそう、
あった、
あ、もうあったんだと思うんで、あのね、で、ええ、今年入って明石家さんまさんがねラジオでね、
はい
はい、年末にねいつもスマップとさんまさんの特番をやるの、クリスマス時期に、ね、
はい、
で生放送で2時間ぐらいやるんだけど、で去年の末も当然それがあって、でその時にもうさんまさん知ってたんだって、そのゴタゴタしてるって、うん、独立騒動が中ではゴタゴタしてる知ってて、で4対1になってるのも知ってて、だけど生放送で5人と一緒に番組をやらなきゃいけなくてすげえやりにくかったっていうのをラジオで喋ってたの、今年入ってから、
さすがのさんまさんも、
で僕はそれを、録画して持ってたから、
ええ、
あえて見たのね。
いかがでした？
ね、言われてこの騒動を知った後にもう一回あの去年の末のねさんまスマップのクリスマスのなんたかんたかっていう特番を見ると、
はい、
すごいね、
わかります、
わかるわかる、あのね、あの番組って、その番組っていうのはそのさんまさん含めて6人のそれぞれの、その何 VTR が流れて、でそれに対してああだこうだ言うのね、はい、その時の毎回のテーマで、
ね、
で去年はなんだっけな、何だっけな、この人に嫉妬するだかなんだか、なんかそんな感じのテーマだった、
はい、
でこの人にはなんかこの人に今度なりたいみたいな、この人が羨ましいみたいな感じの人を紹介、それぞれが紹介するで VTR になってるみたいな感じなんだけど、でそれでキムタクの時だけ、
うん、
他の人が、ね、ほとんどコメントしないんだよね、さんまとキムタクの会話なんだよほとんど、あとはゲストに何人かいるんだけど、ゲストとのこの会話で、後のスマップ4人はほとんど口挟まない、
あ、竹内さんはそれをその騒動の前にもご覧になった、うん、
見てない、
あ、全く見てない、
いや年末年始のある程度番組は録画して貯めてあって暇な時見ようなタイプだから、たまたま録画して残ってたよね。で、他の4人の VTR の後は、
はい、
他の、ね、3人はちゃんとその突っ込んだりするの会話に入るんだけど、キムタクの時は何も喋らない。
は
あ。こうあーねって言って
。もしかしてそれをもうその時間帯に見てた方、まあ、もしかしたら何か異変に気づいてたかもしれないですね。
いや、分かんないだろうね。
分かんないですか、
うん、あれ言われなきゃ分かんない。
ああ、
ただやっぱりそのさんまさんラジオで、今年入ってからのラジオで言ってたのは、とにかくやりづらかったのと、ね、状況知ってたからわざと、ね、さらにやりづらかったみたいなんだけど、やりづらかったと、で、いつもだったらスマップは一つの話題があったらそれにかぶせてかぶせてって話題かぶせてくらしいんだけど、それが一切ないんだって、言われてみればそれないんで、全然そういうのが、でそういうのも全部結局俺がやんなきゃ、そういうのも全部やっていかなきゃいけないっつって、すげえやりづらかったっつって、あ、すげえ、でもやっぱり5人はプロだから、
うんうん、
まあ、それなりの最低限の 形にはなってはいるかなっていう感じで、うん、
そうなんです。
面白いよ。なんかで、あのね、でさらに、さらにあのね、去年、
はい、
スマップの話題で、話題じゃない企画で、
はい、
スマップ5人25周年だからスマップ5人だけで旅をするって企画があったんだよ。でそれ、はい、それを改めて見たのね。
ええ、
そしたらね、すっげえ面白いんだよ。その時は多分そんなに、その何、仲ごたごたしてない時期だと思うんだ、おそらくね。
ええ、
それはすっげえ面白いんだよ。5人がいい感じの、やっぱり5人のキャラクターがうまく出てて、うん、すごい、あ、すげえなって、やっぱこいつは面白いなって思うぐらい面白い。でだけどこの騒動を知った後にそれを改めて見ると、
うん、
なんかね、悲しいんだよね。あ、もうこうはならねえんだろうなって思うと。だって絶対今はさ、表面上要は収拾つきましたって感じにはしてるけど、絶対してないじゃん、
うん、あの会喧嘩見てもね、う
ん、で今でも絶対4対1じゃん、
うん、
おそらくだね。
という人もう
すごいすごいすごいね。
大人の対応したスマップしか見られない。
でこれでね、結局またあのあれですよ。でもこれは今はね、この話題でどうなるんだろうってみんな思って注目して見てるけど、
ええ、
多分この後ね、またテレビがつまらなくなると思うね。
ああ、
だって多くの人が知らなくてもいいことを知ったわけじゃん、
うん、
ってことはそういう見方になるじゃん今後さらに、
うん、
あ、芸能界ってこういう感じなんでしょっていうのをやっぱ思いながら多くの人が見るようになると、どんどんどんどんやっぱテレビってつまんなくなって、要はやっぱテレビって華やかなところだけを見てるから面白いんじゃん、うん、
そうですよね、
裏を知らないから。だからだんだん大人になってって、あ、この番組こいつが出てるからこいつは出ねえなとかさ、だんだんそういうのが少しずつ分かってって、だんだんテレビってつまんなくなってくるじゃん、大人になってくと、
はい、
知れば知るほど、裏のことを知れば知るほど、
今回それが本当に出ちゃいましたよね、
うん、芸能界ってこうなんだなって、こいつには逆らえないんだな、こいつにここに逆らったらもう生きていけないんだな芸能界ではとか、
うん、
そういうのを全部知っちゃったらさ、もうさらにつまんなくなるよね、この騒動が収まりましたのあとは多分、テレビつまんなくなっちゃうから、テレビを見なくなる人が多くなってくるだろうし、まあ、間違いなく9月過ぎたらスマップの契約は一応そこで更新するかしないかみたいだから、はい、まあ、そこで多分まあ解散かなんかするだろうな、きっと。
前を見ていきますって言ってましたよね。
だから会見ではみんな言ってることだけど、会見では一言も謝ってないというか、解散しないって言ってないんだよ。
うん、それは言ってなかったですね。
解散するもしてないし、解散しないも言ってないし、一切そういうはっきりとした言葉には出してないじゃん。
はい。
で、完全にあれって言わされてる感満載じゃん。
うん。
絶対個々の言葉じゃないじゃん。
確かに。その表情出てた、その言葉は言わされた感だけど、表情にはもうね、本心というかそれが、ね。なんかいろんな思いがにじみ出てましたもん ね。
だからもう多分これ仲良くなれないと思うよ。5人は、うん、今までのようには番組は多分できないだろうから、うん、多分スマップは9月で終わるか、もしくはあれだね、 あのドリフターズがさ、
ええ、
最後の頃はさドリフ大爆笑もさ
あの、はい、
加藤茶志村けんの2人のコントと、
ええ、
中本浩二高木ブー碇谷長介の3人のコントとって分かれてたじゃん、
はい、
終わり間際って
そのせい
に、そう、そんな感じになりそうな気がするんだよね。なんかね、少なくとも中井香取の2人と、木村拓哉との絡みはなくなる気がする。
稲垣さんと草薙さんがはもうその中間的に中間役として
この2人がキーマンって言われてるじゃん、
うん、
この5人がうまく今後いくかいかないか、この2人がキーマンで、比較的なんか、ね、あのね、やっぱり、まあ、これはもう画面上でもにじみ出てるけど、草薙剛という人は本当にムードメーカーで、
うん、
まあ、全員多分4人ともこの草薙君のことは嫌いじゃないんで、絶対誰にも嫌われてないキャラなんだよ、うん、で稲垣吾郎って意外とねキムタクに普通に喋れるんだって。一番
キムタクって話しづらい、
話しづらいでしょ、
でしょ
う、うん、
ね、
うん、話しづらいよ。
それはかっこいいからですか？
かっこいいからとかではなくて、そういうオーラを出してるからだと思う。
俺に話しかけんなよみたいな、
うん、俺に話しかけるなオーラって出せるもんね。 あのね、
はい、
僕も出してたもん。
え、
あのね、僕あのほらお店の店員さんやってる時があって、
あ、
その時にあのお客さんいっぱいいる時に、
はい、
あの忙しくて今お客さんに声かけてほしくないなっていう時は、俺に話しかける内容オーラを出しながら歩くと絶対話しかけてこないもんね、お客さん
どうやってそれを出してたんですか？
ね、あのね、これはね大事なのは、
ええ、
こう前を見てね、ただ前を見て歩くっていう。
キムタクが言った言葉じゃないんですか？
これ本当にもそうなんだよ。あのね、周りにあの目を配っちゃダメなの。前を見て、ね、ただお
前だけしか見ない。
前を見て歩けば意外と話しかけられる。あとオーラを出す。オーラを出さない。話しかけんなよっていうオーラ。なんかね、あの僕はちょっと忙しそうな風な感じのオーラを出してただけなんだけどね、でも多分、まあ、話しかけづらいだろうね、きっとね。なんかクールな感じするじゃん、木村拓哉って。でクールな感じがあるからちょっと気さくな感じにすると、すっげえ気さくなのねになるんだよ。
それからその気さくさがちょっと無理してないとかって思われてしまう部分もあるかもしれないです ね、
ずるいんだよ。話しかけにくいキャラだから、向こうからちょっと話しかけるとすごいになるんだよ。
あ、この人意外といい人じゃんみたいな。
そうずるいんだよ。あのあれ、不良がさ、ちょっと優しさ出すとすげえ優しいになるじゃん。
あ、ですね、そこでコロッときますよね。
そう、ずるいんだよ。ずるいってことでね、木村拓哉はずるいってことでね。まとめはそんな感じで、ね、いうことでございまして、まあ、何が言いたかったかっていうと、
はい、
要はクーデターを起こしたのは木村拓哉っていう
ことでしたね。
ことが言いたかったわけです、僕は。
はい、
皆様のこの長い、ね、お時間利用してこれだけを言いたかったわけ
です。新しい見方ですね。
はい、いうことでございまして、まあまあね、まあいいですよ、いうことです。
はい、
ではエンディングいきます。
はい、
エンディングです。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
まあでも、ま、あの真面目な話をしちゃいますとね、
はい、
あの木村拓哉さんはあの、はい、本当にスマップを守りたかったっていうのは一番の目的だと思うんですよ、本気で。
はい、
でだけどさらにそのもう一つサブの理由としてはちょっとグループ内でもジャニーズの中でも、
はい、
立場を上にできるよねっていうのはどっかにはあったと思う。
というと将来の事務所の取締役とか、
そうそうそう、う
ん、
っていうのをだからもうあると思う。それはあのゼロではなかったと思うけど、でも、本当のその主の目的っていうのはスマップというグループを守りたかったっていう。だからさ、あの噂でね、面白い噂でね、
ええ、
木村拓哉はタイムスリップをしてるんではないかという噂が立ってるの知ってる？
タイムスリップ？
要は、
ええ、
あの木村拓哉は何度もこの時代を行き来してる。だから一回一番最初5人と一緒に事務所を離れようとした。だけど、はい、うまくいかなかった。
はい、
これじゃダメだと思って木村拓哉がタイムスリップして元に戻るんだよ。でまた違う次元で違うことを試すんだよ。
はい、
でこれもうまくいかなかった。でまた戻って、でいろいろやって、いろいろやった結果今の俺だけは事務所に残るっていうのが一番丸く収まるっていうのが木村拓哉だけは分かってる。なぜなら何度もそれを経験してるからっていう噂が立ってるらしいよ。
それはちょっと初耳です。
なんかそういうなんかあるんだよ。なんだかそういう言葉があるんだよ。タイムなんだかっていうのがね、そういうのやってるっていう。
なんかみんないろいろ考えますね。
え、実はそれをやってるのはキムタクじゃなくて中居くんなんじゃねえのとかね。いろいろ。
でも実際は2人ともそういうことは考えてないと、
うんうん、でもね、本当に世間では その、それだけ木村拓哉のやることっていうのは過去のことも今回のことも含めて、はい、全てが完璧すぎるよねって思われてるだって。だから全ていろんな選択をして何度も選択して一番いい選択肢を常に進んでるから、完璧なんじゃねって思われるぐらい完璧だ。今回のことも、まあ、見方変えれば一番完璧だったわけじゃん、はい、だって出てったら、いやジャニーズ事務所のこの人のこの力をとこの今のこの人の気持ちというか感情を考えると5人で出ていっても絶対うまくはいかないから、
うん、
俺まで一緒に出ていくよりは中に俺はとどまるにして、
はい、
で、こいつらを呼び戻す方が正解なんじゃないかっていう。だからキムタクとしては逆にそのマネージャーと4人をいや出てくなよって説得をしようとしたけど、それもうまくいかず感情的に4人というかマネージャー含めて5人が出てくるってことになって、俺はとどまってこいつらをどうにか引き戻してスマップを守るんだってやったのかもしれないじゃん。
はあ、
だ本当に全てを理解して、そのそれこ そ, その、ね、ジャニーズの副社長 の、その性格からジャニーズ事務所というところの力から、
じゃあ
何だったらそのスマップのこのグループ的にね、そのマネージャー、はい、スマップのグループにいたキスマイとかさ、あの辺のじゃあなんかあとなんかセクシーゾーンだっけ、なんかその辺のさ、
あ、はい、
こいつらだけ残った時にスマップ出てっちゃって、こいつらだけ残った時にこいつらかわいそうじゃんまで考えてたかもしれないしね。今まではその派閥があって、あったかどうかね分かんないよ、実際はね、あって、はい、でスマップの方の派閥に入ってた後輩たちはスマップだけ出てっちゃったらこいつら立場なくなっちゃうじゃん、だから俺らは残んなきゃいけないって思ったのかもしれないし、うん、
なるほどですね。竹内さん、その素晴らしい。
だからもうそのいろいろ考えてるんだと思うけどね。
ちょっと経営者向きですね。
経営者何が？あ、キムタクが。キムタク、キムタクはそうね。うん、だから、うん、一番だから感情的にならずに冷静に全てを判断してたのは意外と木村拓哉なんではないかなという見方もできると思うんだよね。
なんか噂では奥さんの工藤静香さんが残ってって言ったとか。
うん、あのそうだろうね。それもあるだろうね。あの結局あの木村拓哉出てってジャニーズ事務所が怒ったら、下手したら2人とも干されてしまったら収入がゼロになっちゃうわけじゃん、キムタク家は、
ね、うんうんうん、キムタク家ね、まあ、
そうそう、キムタク家はゼロになっちゃうから、
これはまずい、それはまずい
っていうのもあったかもしれないしね。あとの4人はほら捨てるものというか守るものがまだないわけだから、俺は守るものがあるんだからっていうのもどっかにはあるだろうしね。まあ色分かんない、それはもう本人たちじゃないとね。ただ僕はその去年 の, に、うん、そのスマスマの企画の5人旅っていうのを改めて見てちょっと悲しくなっちゃったというか、もうこれこの姿は見れねえのかな、こんなに面白いのになって、5人がこの個性がこんだけあってそれぞれの位置が位置関係がうまくできてんな5人って思ったのね。それやっぱり見て、うん、でちょっと悲しくなっちゃったよね。
戻れない。
機会があったらそう一回、まだ見てなかったら見た方がいいよ。どっかに多分転がってるよ、ネットとかで。
はい、
うん、ちょっとね、おもし、あ、面白い。やっぱ5人、あの5人はね一緒にいてほしいよ。でも無理だろうな、9月で解散
もう予言ですか？
多分ね、うまくいかないと思うよ。だって一回ここまで来ちゃったら世間の見方も変わっちゃうし、いつまでもやっぱりね、あの4人がかわいそうって見られちゃうだろうしさ、
もう解散した方が、
そう世間
本人たちの
一部はやっぱりスマップのね、その出てこうとしてた4人は戻りたくもないけど仕方なくいろんな事情で戻ったって、で、ジャニーズ事務所に今後その待遇もあまり今までより悪くなるだろうし、
うん、
あまり大きい顔もできずにずっとそこにいなきゃいけないっていう、かわいそうだなっていうふうになんか外から見た人たち勝手に思う人もいるだろうしね、
うん、
いろいろ、まあまあこんな話じゃ終わんないからさ
本編の続きっぽくなりましたね。
どんだけ週刊誌と新聞見てんだよ
武井さん、その時間をどうやって確保している
のかということでございまして、はい、皆様からのですね、お便りをお待ちしております、ね、今週もね、はい、たくさんの方からお便りいただきましたけど、
ね、来週はもっと欲しいですね。
もっと欲しいですね、今週の倍いただいても2名ですからね。
じゃあ10倍欲しいですね。10
倍欲しいですね、ということでございまして、そういった意味も込めまして、ではのりこさんから告知を。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのメール、お便り、本当に本当にお待ちしております。こちらのアドレスはですね、そんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そしてそんないプロジェクトではですね、ホームページがございます。こちらの方にアクセスしていただきますと、そんなことないっしょにあのメッセージが送れるフォームも用意しておりますので、そちらからもぜひお願いいたします。たくさんのたくさんのお便りお待ちしております。
はい、ありがとうございます。そんないプロジェクトのホームページね、
はい、
僕がね、つい最近ちょっといろいろいじりましたんで、よかったら一回見に来てあげてください。
ぜひ見に来てください。
見に来ていただいて、ああ竹内頑張ったな、ちょっと変わってるな、うん、ああ竹内頑張ったなって思いながら見てたけどね。
そしてメッセージをいただく
と、ね、メッセージもらえると嬉しいですよ。ということでございまして、はい、まあ、今週ねいろいろお話しましたけども、
はい、
僕はね、もうスマップも、ベッキーも、
はい、
ね、ゲスの極み乙女も大好きです。
はい、
ね、ずっと芸能界で頑張っていっていただきたいなって心から思っておりますんでね。
はい、
はい、信じてもらえるかな
ここまで言っといてどうなんでしょう。
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。亀の子よりと
私は信じる。